3月22日火曜日、今日の天気は雨か雪のち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今週は新行一華アナウンサーがお休みをいただいておりまして、日替わりでね、アナウンサーの方々に付き合ってもらってますけれども、昨日が前島かのアナウンサー、そして今日は内田裕樹アナウンサーです。
よろしくお願いします。
よろしくね。
よろしくお願いします。
すでに内田くんが来るということでですね、メールやツイッターでもね、頑張れとかいろいろ、
ありがとうございます。
まあ、記憶に新しいところだとですね、はい、もう内田くん今はもう日本放送に欠かせない代打屋という感じですね。誰かが休むと必ず内田くんに、お願いをするというね。この間は増山さんが休んだんで、はい、そこで、内田くんが辛坊さんの相手役を3日間にわたって務めるという、
ね。そうですね。まあ、でもその一番最初の月曜日に飯田さんが応援に来てくださって、
いや
あそこで緊張ほぐれたっていうのが一番大きかったですね。
フラッと言っただけだったけどね。どうだーっつって、ね、本当は放送の前に行って頑張れよって言って帰ろうとしたら、はい、やべえもう始まっちゃったっつって、ね、あのスタジオに乱入することになりましたけれども、
いやあの時間まで残っていただいて、
いや
見ていただいてっていうのは本当に。
大体ね、伝票とかが間違ってたりなんかして、それを修正してると時間が取っちゃうっていうね、あるんですが、そうなんですよ。だから、辛坊さんを相手してですね、はい、内田くん、そのトラウマは残ってないかねとかね、いろいろ、メールやつい
たの。トラウマになんかなってませんからね。
トラウマになんかなってない。はい、こちら、横浜黄昏おばさんさん、内田さんがアシスタントに入ると伺ってとても楽しみにしております。
ありがとうございます。
朝、内田くんの素直な邪気のない声を聞くととても気持ちが安らぎます。ラジオのアナウンサーにはタレント性よりも一般人に近い感じを保ってほしいので、内田君はいいと思います。一般人というよりちょっと浮世離れした研究室の人って感じですけれどもと。受けやツッコミ上手にできなくても内田君にはいいところがたくさんあります。頑張ってくださいね。飯田さん、内田君をよろしくお願いしますと、はい、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよ。いつも邪気のあるおっさんの声ばっかり聞いてると、
いやそんなことないですよ。
爽やかな声がね。いや今日も一つよろしくお願いします。
で、
日本放送ニュースに行く前にですね、一つ停電に関する情報が入っております。はい。東京電力パワーグリッドによりますと、現在埼玉の加須市、久喜市合わせておよそ140件と、栃木県の小山市およそ460件で停電が発生しております。詳しい原因は分かっておりません。東京電力では徐々に復旧作業を行っているということですが、お住まいの方ご注意いただければと思います。まだですね、この時間帯ぐらいだと需給、特に電力需要の方がですね、徐々に上がってくるという時間帯なので、それとの関連性まだわからないんですけれども、はい、今日はね、この電力の需給が逼迫するぞということが言われております。番組では昨日もね、この話についてご紹介をしましたけれども、各紙一面のトップではないんですけれども、大体肩に乗っけてますね。9都県電力逼迫警報、東京電力管内政府節電呼びかけ、これ読売新聞の見出しです。朝日新聞の見出し、電力逼迫初の警報を政府東電管内に節電要請と、他の新聞も同じような見出しをつけております。先週の16日の、夜遅くに起こった地震、震度6強を、最大震度観測いたしましたが、その影響で特に福島県の浜通りなどに火力発電所が結構いっぱいあって、でそこがまだ止まった状態でいるということで、需給が逼迫しております。電力を賄い切れるかどうかギリギリのところだということになっております。でその上、今日、先ほどね、一言天気を申し上げましたが、雨か雪のち曇り、そして、気温もですね、この時間帯日本放送屋上の温度計が 4.6 度なんですが、この先そのままどころか下がっていくかもしれないんだよね。
気温がそのまま上がらず、東京地方も山沿いでは雪か雨になって、ところにより雪が積もるというふうに言っております。で、これ以上気温がもし低くなった場合は、23区でも積雪になる恐れがあるということで、
そうすると朝起きて、あ、これは寒いなって言ってヒーターに手をかけるという時に、ちょっとですね、その温度の設定を確認していただいて、気持ち下げていただければということを、政府も、アピールというかね、訴えているところであります。 ります。まあ、20度前後の設定にしていただけると大変ありがたいということを言っております。まあ、この冬もですね、実は電力需給かなり逼迫していた時期があって、他の管内の電力会社、例えば東北電力などから、融通を受けてなんとか需給のバランス取ってきたということがあって、これあんまり目に見えないんですけれども、もしこの需給バランスが崩れてしまって、で周波数が、安定しないということになると、最終的にはですね、一気に電力がブラックアウトという、まあ、北海道胆振東部地震の直後に北海道で起こったのと全く同じことが起こってしまうと、まあ、そうすると、まあ、この、ね、寒い時期でもあるし、また、医療関係電力を使って生命を維持しているという方もたくさんいらっしゃるというところで、どんな影響になるかわからないということもありますので、ちょっとですね、まあ、電力についても、気にをしていただければと思いますし、またこれとりあえず今日仮に乗り切ったとしても、そういう脆弱な状態であるということは、今後のエネルギーミックスということも考えていかなければいけない、ところであろうというふうに思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター私だ、そして今日は内田幸アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見等々お寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さん、6時半過ぎにご登場いただきます。まずは日露平和条約交渉停止という、まあ、ロシアの外務省が発表してきたという話、それから岸田総理大臣インドとカンボジアの訪問を終えて帰国、さらにはおはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですが、ウクライナ情勢について、国際政治学者で東京外語大教授の篠田秀明さんに、電話をつないで深めてまいります。それからバイデン政権がミャンマー軍のジェノサイドを認定というニュース、ロヒンギャに対してです。それからスクープアップのゾーンでは7時40分過ぎ、日本維新の会が国民民主党との連携を白紙化という国内の政治についても聞いてまいります。ここが気になるのコーナーです。まず停電に関してなんですが、先ほどお伝えした埼玉加須市と久喜市合わせて140件の停電は東京電力パワーグリッドのホームページによれば解消したということで、埼玉県の停電は現在発生せずというふうにホームページ上は出ております。栃木の460件小山市ですが、こちらは未だ停電中ということであります。まあ、また情報が入り次第お伝えしてまいります。さて、ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各市入ってまいりました。昨日もね、一面トップで報じられていたウクライナ情勢、南東部のマリウポリという都市に対してロシアが最後通告あるいは降伏要求、それをウクライナが拒否をしたという話が一面トップ各紙というところであります。まあ、これについてね、後ほど有本香里さん、そして、国際政治学者篠田秀明さんとまた深めていこうと思っております。それから先ほど内田アナウンサーが読んでくれたニュースにもありましたけれども、はい、中国で、飛行機が墜落したのではないかと、まあ、いうニュースが入ってきました。中国東方航空の飛行機で、昆明という、ね、雲南省の、都市から広東に向かっている、広東州の広州に向かっていた便だというところですが、その途中、まあ、離陸して1時間ほどで、広西チワン族自治区に墜落したのではないかと、いうことで、墜落現場山の中、機体は大破した模様と。これ機体と見られるですね、映像がネット上に上がっておりまして、まあこれ真偽不明と言いながら、まあ、現地というか中国の中央テレビ CCTV などが報じているので、おそらくそうであろうということなんですが、もうほぼ垂直に近い形で落ちていくという飛翔体の模様が出ていると。で、確かにフライトレーダー24などのサイトを見ると、巡航高度 27,000フィート、だいたい 9,000 メーターぐらいのところを飛んでいた飛行機が、あっという間に墜落をしたということが、まあ、データ上も見て取れるんですけれども、これ一般論なんですけど、飛行機ってそもそもが、まあ、グライダーのようにですね、推進力薄めやっても滑空するようにできているので、ああやって垂直に落下させるためには何をするかっ ていうとですね、放っておいたらできないので、機種を思いっきり下げる、動作をしなきゃいけないと。それね、かつて、まあ前にですね、私沖縄で、海上自衛隊の P3C というですね、哨戒機に乗ってその訓練の模様を取材したことがあるんですけれども、上空でまあ不審な船を見つけた場合に、そこにこう、急降下をしていって、その模様というのを確認するという作業があるんですけど、その時にも確かに思いっきり下げるんですよ。で、そのために機種を思いっきり下げるために、翼の抵抗を増やして、で、あるいは抵抗を増やすためにですね、ギアダウンと言うんですけど、前輪をわざと下げて、で、それで抵抗を増やすことによって頭を下げるっていう動作をして一気に下がる、降下するっていうことをわざとやるので、いや、そういう作業をしないと、ああいう挙動はないんじゃないかなというふうに思うと、これ原因がですね、まあ、どこまで、中国の国内解明されるかわかりませんけれども、ちょっとね、どういったことがあったのかっていうのは、これは非常に不可解な、事故が起こったな、というところがあります。ということで、それからですね、もう一つ気になるニュース、これね、朝日新聞が報じてるんですが、全国、全柔連、柔道のね、全国組織ですけれども、はい、柔道の小学生の全国大会を廃止するということが、まあ、通達として出てきていて、これがなぜ廃止だというのがですね、11面に、まあ、載っております。まあこれね、記事をね、まずは読んでいただくと、まあ、どうしてっていうところがね、まあ結構こう、選手本人よりも保護者や指導者が熱くなっちゃって、審判に罵声を浴びせるだとか、自分の子供の対戦相手を保護者が罵るというようなケースもあって、これは子供を守るためにもやらなきゃいけないんじゃないかとか、あとはツイッターなどでですね、アスリートの為末大さんが指摘をしてるんですけれども、はい、まあ小学生だとか、まあ、ちっちゃい子って、大人のミニチュア版ではないので、そこでこう勝とうとすると、その子供同士で勝つための技術みたいなものをこう習得していくということになると、今度大人になった時に器が小さくなるというか、そのメソッドのままだと勝てなくなると、よくジュニアが世界一なのになんでシニアだと勝てなくなるんだみたいな競技が散見されますが、結構そういうことが起こりうるという話、それから結局指導者の言う通りにやってれば勝てるみたいな、アスリートを育てると、今度大人になった時に何やっていいか分かんないという子が生まれてしまう、そこの部分のリスクなども指摘をしておりましたわ。子供を持つ身としてはですね、なるほどなぁというふうにも思うところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはですね、これウクライナに絡んでのところですが、ロシアが日本に対して北方領土交渉の中断を発表と、平和条約締結交渉を止めるんだということを発表していきました。まあ、朝刊各紙一面でも取り上げてたりしますが、まあなんかロシアなりふり構わずみたいになってきてますよね。
うん、そうですね。まあ、ただ非友好国っていうのに指定されて、はい、まあ、あれから以後当然こういう流れになるだろうなということは予想ができましたし、それから実際ね、はい、この日露の平和条約交渉というのも、まあ、ずっと滞っていましたよね。
まあ、そうですよね、経済協力を先にしてなんとかっていうのを期待しましたが、なかなか
ちょっと難しそうだったと、はい、でむしろね、ちょっと私は問題だなというふうに感じていたのは、はい、昨年の12月、まあ、かなりそのロシアがもう圧力を強めてきていて、
はい、
それでアメリカなんかその働きかけをね、強めていたという時期に、日本は何をしてたかというとですね、
はい、
まさにこう経済産業省が中心になってね、その先ほどおっしゃっていた、まあ、経済的な協力を、はい、まあ、いろいろ検討するいろんな、会議体やなんか立ち上がってるんですけど、ちょっと私問題だなと思ってたのは、その中小企業、中小企業に対して、はい、まあ、実際にね、そのいろんな、まあ、ビジネス交流ですね、あるいは商談、まあ、そういうものをセットすると、いうことをやっていたんですよ。
国が主導して。
そうなんですね。でこれはね、まあ、当時もちょっとどうなのよという感じだったんですよね、
そこまで入れ上げていいのかと。
ただ当時はね、まあ、さすがに軍事侵攻はないだろうという感じだったんですけど、かなりこれ活発にやってたんですよ。でその流れっていうのがずっとまあ捨てきれず、
はい、
それで、まあ、これは経済産業省じゃないですけれどもね、2月にも、
はい、
まあ、本当に各国が働きかけを強めるところでね、日本の、まあ、林外務大臣が、
はい、
まあ、その経済協力を中心にした会議、
はい、オンラインでのね、
に出ちゃったということがありましたよね。
でウクライナの話は後でするにして経済協力を進めたいというような、ね、発言があったという。
だからちょっとあまりにもそこも空気を、ね、読めてなくて、とにかく経済協力経済協力っていう方向に日本は行き過ぎていたなという感じがありましたのでね、まあ、これはその当然予想できた日露平和条約交渉停止っていう流れですから、
はい、
もう一度やっぱりまあ、いろんな意味でリセットっていうことですよね。
まあこれね、ロシアがこの暴挙に及んだと力による現状変更という話になると、はい、もうこちらとしては認めるというのはまず選択肢ない、
まずね、だから平和条約云々なんていうようなもう次元では全くないから、おそらく向こう何年もそういう流れにはならないでしょうね、その平和条約をっていう流れにはならないでしょうね。
ただもうこれは我が方がぶち壊したものではなく
ないですからね、これはもうロシアが一方的にということですからね、それとまあ国際社会としては今、はい、もうどうやってロシアにやめさせるかっていうこと、これにまず注力しないといけませんからね。
まあ、その辺の、ね、話7時台にも、まあ、あの篠田さんとの話など当然出ると思いますが、じゃあ一方的に降伏すればいいのかとか、そうじゃないだろうというね、
あ、それはウクライナがですか、あ、それはもう全然そんなことではないと思いますよね。
メールいただきました。もうもうもうさん、飯田さん、昨日のハッピー、あなたとハッピーの中で、野球解説者真中満さんが予想してましたが阪神最下位でしたよ、投手陣の不安、大山の不安定が要因とか、ジャイアンツは2位、1位はヤクルトと、有本さんの見立てどうでしょうかといただきました。まあ、ジャイアンツも菅野以外のピッチャーでどうですか。
そうでしょうね、
赤星っていうピッチャーがね
出てきました。今のところ見立てはどうでしょうって言われてもね、
まあね、
なんともちょっと言いづらいところありますけれどもね。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報、スポーツの結果やエンタメ情報、飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートーク、リスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介、さらに健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビ、原道子さんのいってらっしゃいなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。
改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。
今週は新業一華アナウンサーがお休みをいただいておりまして、日替わりで、日本放送のアナウンサーに手伝ってもらっています。はい、今日は内田裕樹アナウンサーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では次第最初に取り上げるニュースこちらです。岸田総理大臣がインドとカンボジアの訪問を終え帰国。岸田総理大臣は昨日インドとカンボジアの歴訪を終え帰国しました。歴訪中は両国の首脳と会談を行い、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐって議論しました。ただインドはロシアと伝統的な友好国のため、モディ首相は会談後の共同記者発表でウクライナ情勢に言及せず、共同声明にもロシアを名指しした表現は盛り込まれませんでした。また今年の ASEAN 東南アジア諸国連合の議長国であるカンボジアのフンセン首相との共同声明では、武力行使の即時停止と軍隊の撤退を要求することなどは明記しましたが、こちらもロシアを名指しした表現は盛り込まれませんでした。まあ、岸田総理は総括としてその力による現状変更を認めないという部分は共有したんだという発言ありましたが、はい、有本さんどう見ますか。
そうですね、まあ、確かにロシアを、ね、こう名指ししない、はい、それからインドっていうのは本当に伝統的にもう冷戦時代も、
はい、
まあ、ロシア寄りなんですよね。
うん、
で今回まあ、ロシアに対する国連での非難決議も、
はい、
インドは棄権してますよね。
そうですね。
ですから、まあ、みんな私たちはもっぱらこちらから見るから、インドっていうのはそのクワッドっていう枠組みでね、連帯していくんだということはありながら、インドはインドで、まあ、独自の立ち位置ってやっぱりあるわけでね。それから核保有国でもありますからね。
そうですよね。
やっぱり安全保障には相当影響力を持つ、まあ、大国であるわけですよね。でそのインドに、まあ、もともとこれは今回のね、ウクライナの件があるなしは関係なく、
はい、
日本とインドは今年国交樹立70周年なんですよね。今年は結構そういういろんな国々との節目の年で、はい、例えばモンゴルともね、国交関係の50周年だったかな。
なるほど。
1972年、まあ、もっぱら日中のことがね1972年というと言われるんですけれども、はい、まあ、いろんな国々とそういう節目の年に当たっていて、まあ、インドにはですからもともと首相が訪問するという予定にはなってたという状況ですよね。で去年からこの、まあ、70周年を記念する形での、
はい、
それこそ日印の、まあ、企業交流っていうんでしょうかね、まあ、もっぱら日本から、
はい、
インドに対するその投資というようなことを、まあ、政府も後押ししていこうという流れなんですけれども、まあ、そういうことは計画されていて、その流れで本来は岸田総理はいらっしゃったんだけれども、まあ、このウクライナの、ね、情勢を受けてかなりその部分が、はい、ボリュームとして大きくなったっていうことですよね。
で他方このカンボジアの方なんですけど、はい、こっちはその ASEAN 諸国の中でもかなり中国と近いということが言われてますね。
そうですね。 ASEAN の議長国なんですね、今ちょうどね。ただ ASEAN は今回ロシアへ のそれこそ先ほどの、ね、非難決議でも、うんうん、
はい、
国によってかなりやっぱり対応が分かれましたよね。だからベトナムとかラオスとかね、
はい、
まあ、ロシア寄りな国々は、これ棄権をしてますし、まあ、それ以外の国はほぼ賛成をしたという状況で、カンボジアは、はい、おっしゃるように、まあ、中国とかなり近いですよね。まあ、他の国もラオスなんかも非常に近いんですけれども、
はい、
カンボジアはもうそれこそ伝統的にやっぱり中国の影響がものすごく強いところですね。
まあ、そことじゃあ日本はどう関係していくかというと、
は
い、
そうですね、まあ、やはり日本がいろいろこうカンボジアに対しては支援をできる部分というのはいろいろあるんでしょうと思いますね。で企業なんかも、まあ、向こうに行ってもう少し活動をしてもいいんじゃないかと。本当にかなり中国が出ていってますからね。
なるほど。元々は PKO を初めて派遣したのはそうです
カンボジアだったりね。今回も岸田さんもね、
はい、
そのね、まあ、異例というんでしょうか。
そうですよね。
そういう意味合いもありましたよね。
民間の NGO で、渡った永田さんと、はい、そして、警察から、ね、監視に当たった方がね、亡くなってますもんね。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。ロシアがウクライナ軍に対し南東部のマリウポリからの撤退を要求、ウクライナは拒否。ロシア国防省は20日、ウクライナの南東部マリウポリについて声明を出し、ウクライナ軍に武器を置いて降伏するよう要求しました。しかしこの要求に対しウクライナのベレシュチュク副首相は地元メディアの取材に対して、降伏や武器を置くという話はありえない、これはすでにロシア側に伝えてあると述べております。トルコのチャブシオール外相は20日、ロシアとウクライナの停戦交渉が進展を見せていて合意に近づいているという見方を示しておりますが、
そうですね、まあ、このあたりはね、その本当にどういうふうに動いているのかっていうのはなかなか分かりにくいところで、まあ、話し合いはねずっといろんなチャンネルで続けられているというふうに承知してますけれども、はい、このただマリウポリというところは、
はい、
本当にこのウクライナ、まあ、ウクライナっていう国を考えるときに相当重要な場所なんですね。もともとこの帝政ロシア時代にロシアがギリシャ系の人たちを強制移住して作った町なんですね。
そうなんですか。
で、まあ、近年で言うとね、クリミア侵攻のあった2014年、
はい、
それ以後ずっと激しい戦闘がね続いてきたところでもあるわけですよね。だここの攻防というのは、
はい、
まあ、その黒海、アゾフ海ですか、まあ、この辺りをこう望む位置関係としても非常に重要なところということなんでしょうね。
まあ、東部2州とクリミア半島をつなぐ回廊上に位置するという話ですよね。
まあ、要衝ですよね。
さて、まあ、この先のね、なかなか展望といっても難しいんですけれども、はい、カンボジアでの PKO 活動をはじめ、アフガニスタン、イラク、さまざまな平和構築に携わってこられた、国際政治学者、東京外国語大学教授、篠田秀明さんとつながっております。すでにね、電話がつながっています。篠田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さあ、篠田さん、ウクライナへの侵略、ロシアによる侵略ですが、もう始まって1ヶ月が経ってしまいます。これどうご覧になってますか？
まあ、大変な大事件が起こってしまったということで、我々一度、まあ、全世界で、はい、大ショックを受けているところですけれども、まあ、情勢も非常に流動的で、まあ、こうか、片唾を飲んで、まあ、いろいろとこう心配しながら見守っているというところですね。
ここのところの、まあ、国際社会も含めての動きでいうと、ゼレンスキー大統領が、さまざまな国でオンライン演説を行っております。イギリスやカナダ、ドイツ、それから、まあ、日本でもということが言われておりますけど、この演説についてってのはどうお感じになりましたか？
まあ、すでに皆さんご指摘の通り、大変に真剣かつ非常に精緻に、準備された、演説をして、いるなというのが、まあ、第一印象ですけれども、まあ、この、まあ、戦争自体が、はい、起こると言われながらも、本当にこんな大変なこと起こるだろうかというところの中で起こってきた、
はい、
それで1ヶ月して、まあ、今は1ヶ月前には想像できなかったことがたくさん起こっているわけですけれども、この一国の大統領が各国に戦争の最中、はい、オンラインで演説をしていくというこの様子、これ1ヶ月前では到底想像できなかったものですけれども、まあ、今やもう次はどこの国だと、次何を話すんだということが、まあ、関心になっているわけですけれどもね。このゼレンスキー大統領が必死に、前例にとらわれず、
はい、
自分の国を守るために頑張っている姿というのがまず第一、非常に強い印象を受けますね。
スタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、いくつか伺いたいんですけれども、なかなかこれ今今後の展開というのが見えにくい状況になっていると思うんですね。でその中で、まあ、日本ではですね、まあ、ウクライナはもうとっととその降伏したらいいんじゃないかみたいな話が出たりもしていますけれども、これはちょっとそういう次元の話ではないよということは篠田先生も SNS などでいろいろ発信されていますが、改めて、今この非常に厳しい戦局なんですけれども、ウクライナ側としてはどういう結末、まあ、今後というものを施行すべきというふうに思いますか？そして国際社会はそれをどういうふうに支援していくべきだというふうにお考えでしょうか？
まあ、幸福論というところから、まあ、話をつなげさせていただきますと、まあ、非常に見ていて辛い状況でね、私も SNS でつぶやいたりしていますけれども、まあ、この、まあ、ウクライナを皆さん、全世界で支援して支えたいというときに、まあ、こういう発言を見るということ自体が、まあ、結構精神的に厳しいなっていうのが、まあ、私の個人の印象ですけれども、まあ、ちょっと客観的になって、どうしてこういう意見が出てくるのかということを、少し突き放して考えると、まあ、事態の転換を受け入れられていないっていうことなんだと思うんですよね。で我々世界、全世界一度この状況を受け入れられないものの、受け入れられないって言いながら言ってるだけではしょうがないですから、そうは言っても次のステップ、次のステップという時に、まあ、日本人特に、もう頭の中が真っ白というか、
はい、
現状を、理解することができない中で、とりあえず、なんか明日終わりにする方法ないのかみたいなことを、まあ、思いついたことを言っちゃしまっているということなんでしょうね。
なるほど。
で、まあ、口にしたその瞬間に、いや、そういうことじゃないと思う。それ解決にならないと思うし、ちょっとちんぷんかんぷんなんじゃないかとは思いますけども、まあ、これも広い意味で、日本人が準備できていないということも含めて、まあ、大きなショックを受けているということなんだろうなというふうには思います。その中で当事者の、まあ、ウクライナの方々が必死になって、ショックを受けているとか、そののんびりしたことを言っている場合ではないですから、状況の非常に厳しい状況の中で、ギリギリの戦いとギリギリの交渉を進めているということで、 これは刻一刻と変わってます、ある報道ではヨーロッパの有力な国が48時間以内に潰れてしまう国のために我々が何ができるかと、言い放ったっていうのは、報道されてますけれども、今1ヶ月経ってロシア軍の劣勢が、もう全般的に伝えられている状況の中で、1ヶ月前あるいは開戦初日の雰囲気と大きく変わっているわけですね。で1ヶ月後にどうなるのかということをいろいろ見極めながら、我々も分析をしてますし交渉の当事者も見ている、全般的にはウクライナがどちらかというと交渉 の力を得ている状況なんだと思いますけど、もちろん被害が出てますから、被害を抑え込むという意味では一日でも早く停戦した方がいい、そのせめぎ合いの中で、最終的にはロシアに完全勝利っていうのはね、賠償金も支払わせるとかそこまで行くっていうのはなかなか大変だろうという中で、しかし絶対に譲れない線、国の独立そして全面撤退ですね、これをどのラインで勝ち取っていくのかというせめぎ合いがしばらく続く、最終的にはそこに行き着くしかないんですけれども、プーチンもそう簡単には納得しないところの中で、ウクライナも若干どこかで、どうしてもこの唇をかみしめて妥協しなければいけないのであれば、それはやっぱりやむを得ないんだろうと思いますけれども、そのせめぎ合いが、非常にシリアスなレベルで現在続いているということですね。
私たちとしてはその、経済、ロシアに対するですね、経済制裁あるいはその国際世論として、冒頭におっしゃってたようにもう何でもいいからとりあえずこれ終わらせようということでウクライナさっさと諦めろみたいなことを言うんじゃなくってやっぱりウクライナを支えていくというこういう世論を盛り上げていくっていうことが大事なんでしょうか。
はい、ご指摘の通り、ロシアの完全勝利で終わってしまったら、敗北するのは言ってみればウクライナだけではなくて国際社会全体ですから、ロシアが間違ってたという結末で、なんとかして終わりにしたいのが我々の共通の利益ですね。
ですね。
他方、プーチンが急に謝ったりし始めるってことは、想像できないような現実ですので、そのせめぎ合いの中で何とかして圧力をかけて国際社会一致団結、間違ってることは間違ってると、言っているんだってことを伝えて、より良い方向に少しでも近づく形で戦争を終わりにしていきたいという努力を、我々も惜しむべきではないということだと思います。
そこで日本が仲介すべきだというような指摘もありますが、そういうことってできるんですか。
仲介というのは、ちょっと現実離れしているかなと思いますけどもね。ただ役割がないという意味ではなくて、今言ったように政治的な圧力をかける中で、アジアでもこれぐらい真剣に心配してるんだということを伝えることにもちろん意味があります。それから人道支援、その他さまざまな物理的な支援の面でも、どこまでできるのかって言ったらその限界があることは間違いないですけども、その全く何もできないわけではないですから、最大限の努力を示して見せることが物理的な違いにもなるし、精神的な支援にもなると、その精神的な支援、政治的な力というものが、ウクライナ、ゼレンスキー大統領のロシアに対する交渉を助けていくことになりますので、それを とにかく少しでも多く出して、それを公に見せていくということが非常に重要だと思います。
島田さん、朝早くからどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひいろいろ教えていただければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
ありがとうございました。
国際政治学者で東京外国語大学教授篠田秀明さんに伺いました。力による現状変更やったもん勝ちで終わらっちゃいけない、
それは絶対ダメっていうことですよね。
これは東アジアにも当然跳ね返ってくる。
当然そうですよね。本当私たちは自分の身に跳ね返るということをね、
思わなきゃいけない。続いて教えてニュースキーワードです。バイデン政権がミャンマー軍のジェノサイドを認定。アメリカのブリンケン国務長官は21日、首都ワシントンのホロコースト記念博物館で演説を行い、ミャンマー国軍によるイスラム系少数民族ロヒンギャへの迫害についてバイデン政権がジェノサイド、集団虐殺に認定したと発表しました。認定を通じて国軍、ミャンマー国軍に対する国際社会の圧力を強めてさらなる迫害の防止を目指すと、いうことであります。 どうでしょう、コロナやね、うんうん、あるいはこのウクライナ情勢であまり報じられなくなってますけれども、はい、
うん、そうなんです。今日ねこのニュースをあのラインナップに加えてくださって本当に良かったなと思ってるんですね。というのはあの、まあ このニュースそのものはミャンマー軍が、はい、うんうん、まあ、ロヒンギャというふうに言われる人たちを迫害していると、うんうん、はい、ブリンケン国務長官は、まあ、ご自身ユダヤ系で、
はい、
まあ、こうしたそのいわゆる民族浄化的な動きに対して非常に厳しいと、う
ん、はい、
ただこのまあ、俗に言われるロヒンギャ問題についてはちょっと見方はいろいろあるんで、まあ、ちょっとこれについては横に置くんですけどね、あの去年の2月からですね、まあ、クーデター後ですね、もうずっとミャンマーすごい状態になってるんですよ。で今起きてることはミャンマー国軍による自国民に対するその軍事的弾圧ですからね、ほとんどあんまり理由をがはっきりしない、
はい、
要するにその反体制派だと言っている人たち、うん、ただまあ、あのミャンマーの人たちに言わせるともう国軍とその関係者以外全部対象だと、でもうどんどん逮捕されるだけじゃなく、
はい、
あの少数民族の地域なんかバンバン空爆されてますからね、
空爆まで、
ええ、でものすごい数の難民がタイの国境に押し寄せてるわけですよ。で、まあ、これ一部あの日本の、ね、グループなんかが支援してますけれども、
はい、
あの以前飯田さんと一緒に、ね、番組で、まあ、お呼びした、
はい、
あの井本克之さんがやはり現地にいらっしゃるんですけど、これからねその雨の多い季節に向かうんで、難民の人たちがいる地域がちょっとその雨対策も含めて大変なことになっていると。それからあの去年の暮れからですね、
はい、
日本がずっと長年支援をしてきた、まあ、日本の支援地域として非常にミャンマーでも知られていた花蓮州の霊渓港って場所があるんですね、
はい、
ここにかなりだからお金や人材を投じて、まあ、農業支援とかインフラ、まあ、こういう支援をしてきた地域がもうバンバン空爆されてるんです。こういうことが日本でほとんど伝わってないんですよね。
そうですよね、
だからそのロヒンギャと言われる人たちっていうよりも、はい、もう今やあのミャンマーの国民がね国軍によってもう国を追われるという状況になっていて、かなりの数の難民がタイの方側に逃げているという状況なんですよね。
そもそもこの、ね、うん、ミャンマーという国は、はい、多民族国家と言われていて、
そうですね、
はい、もう少数民族が本当たくさんいらっしゃると、はい、で、まあ、特にそのタイとの国境地帯だと山岳にいる、ね、はい、少数民族の方々がたくさんいるけれども、はい、その人たちも含めて、もう無差別に
爆撃だとか、
そうです
ね、であのかつてはね、
はい、
そうした少数民族と国軍とで、
はい、
かつての国軍ですね、
うんうん、
まあ、内戦状態にあった、でこれをその、まあ、井本さんがかなり活躍されて、
はい、間を取り持ってね、まあ、
停戦、和平の方向に向かっていたんですけれども、もう今完全に逆戻りですね、であのただ、まあ、こういう言い方もあるんですね、その少数民族の武装地域が完全な武装解除してなかったことが今回、まあ、まだ幸いというかですね、そこに人々が逃げ込むと、
うんうんうんうん、
そもそもその地域の人じゃない人も逃げ込んで、
はい、
そしてまあ武装勢力側は抗戦するということができている、
はい、
ただ一方その国軍側は圧倒的な力を持ってますからね、要するにも空爆に打って出ていると。だから自国領土をね、しかも自国民に向かって空爆するというのはもうこれは相当異常な事態、ウクライナとは全く違う意味で、本来21世紀にあんまり見るべきでなかった光景なんですね。でこれもやはり、まあ、むしろねこれはアジアで起きている問題なので、
はい、
日本はこのあたりについてはもっと積極的に関与すべきだと思いますね、むしろね。だから今回あの岸田総理がまあカンボジアに行かれた、
はい、
でこれはそのカンボジアが ASEAN の議長国だってことはあるんですけれども、やっぱりあのウクライナ一色になってしまった感もありますが、
はい、
このミャンマー情勢をですねどうするのか、そして日本が支援してきた地域はもうその空爆されて破壊されてるわけですから、
はい、
まあ、こういうことについても日本は言う権利があるわけですけどね。
何かこう経済的な、ね、うん、つながりだとか、はい、まあ、国軍系の企業とのつながりみたいなものが取り沙汰されているところありましたけど、うん、草の根の努力っていうのはいっぱいやってたわけですもんね。
そうです。それから確かにね、あの、まあ、企業進出をかなりしてましたよね、
はい、
あの民政移管されて、そして特に完全にある程度民主化をされたとされた時期からね、
うんうんうん、
あのスーチーさんたち側が、
はい、
政権を取ってからですね、
うん、
ただあのこれ出ていくにあたってはやはりその国軍系の人たちというのが相当向こうで力を持っているから、
うんうんうんうん、
それと組んで まあ、合弁等々の形で進出してた、
はい、
ただ国民のその反国軍という感情が強すぎて、もうビジネスが立ち行かなくなっちゃってるっていう状況なんですよね。だから、まあ、そういう意味でもね、日本はまあ、言う本当にいろんな権利もあるし、
はい、
それから今後ね、まあ、どういう形でこれを落ち着かせて、そして、まあ、平和な暮らしを取り戻していく、あるいは経済活動を取り戻していくかということは日本の国益でもあるので、
はい、
そのあたりをですね、もっともっと積極的に関与をしつつ、国民に対してもメディアも伝えてほしいですね。
結局世論の、ね、後押しは大事になってきますよね、
はい。でミャンマーっていうのは本来すごく将来のある国なのでね、資源もありますし、でこのままだとまた中国に、
なるほど、
中国の影響力だけが強くなる危険性もあるということですね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。日本維新の会が国民民主党との連携白紙化。日本維新の会の松井代表は今月17日の記者会見で、法案の共同提出など国会での連携を図ってきた国民民主党が衆議院で新年度予算案に賛成したことについて、与党と一緒に政策協議をするなら早く自民党に連立を申し入れた方が分かりやすいと述べました。ということで、この連携がどうなるのかということが言われるようになりましたが、
もうなんかもはやどうでもいい感じもしますけれども、
はい、
もはやどうでもいい感じもしますけどね、ずっとそういうことを言ってると、はい、やっぱり野党に、まあ、こういう言い方したら失礼だけど、現実的なまともな野党としての旗がいつまでも立たないんですよね、
はい。
でまあ、私は主にね、やっぱり国民民主党が、もうちょっとしっかりすべきじゃないかなというふうに思うんですね。なんとなくその時その時でこう、時にはその維新とね、連携しよう、はい、あるいはその自民党にかなり近いようなこう態度を示したり、
うんうんうん、
でなんか参議院選では、都民ファーストですか、
はい、
と組むと言ってみたりね、ちょっとやっぱフラフラしすぎだなと。でかなりね、その正論に近いことというか現実的なことも、まあ、玉木代表もおっしゃるけれども、
はい、
なんて言うんでしょうかね、その、じゃあそれ本当にやるんですかっていう、なんか非常に心もとない感があるんですね。で一方、日本維新の会に関して言えば、
はい、
まあ、関西では最近その首長も含めて、あるいはまあ前回の総選挙も含めてですね、うんうん、躍進著しい。ただやっぱり全国政党っていうイメージがちょっと弱いことと、それからここに来てちょっと支持率が落ちてますよね、まあ、各社でちょっと数字に開けばあるんですけれども、
はい、
これはやはりね、この、まあ、ロシアウクライナですね、まあ、この問題に関して、例えばその鈴木宗男さんの発言がね、
はい、
まあ、あれは切り取りなんだというふうに松井代表おっしゃってたけれども、
はい、
まあ、これが結構そのロシア側のメディア、
うん、はい、
に、まあ、好意的に報じられてみたりとかですね、
日本の国内でこんなこと言ってる人もいるんだぞ、
そうそうそう、それと、まあ、もうすでにね、政界は引退されてるんだけど、まあ、橋下徹さんの、ね、発言なんかがやっぱりどうしても維新とこう被って見えちゃうっていう部分ですね、はい、まあ、こういう、まあ、本来であればあんまり党としての本筋と関係ない部分で結構いろいろね、ちょっとイメージがどうなのかなっていう風な感じになってるわけですけれども、私はね、この日本維新の会も、
はい、
やっぱり国政政党としてね、もっと本当に明確に旗を立てるべきだというふうに思いますね。地方におけるその、はい、何ですかね、まあ、コストカットとか合理化とか、そういうことについてはまあ非常に強いと思うんです。だけど今回も、
はい、
まあ、このウクライナ情勢を受けて松井代表はね、まあ、要するにあらゆるタブーを設けずにね、安全保障について議論すべきなんだと、
はい、
今こそやるべきなんだ、あるいはその昨年ですかね、その、まあ、今年の参議院選挙と同時に国民投票をやるぐらいのスピードで憲法改正について議論を早めるべきだって、これは非常に正論なんですよね、
うんうんうん、
でもそれに連動する形でね、国政の方の日本維新の会がどんどん動いてるというふうにもあまり残念ながら見えないですよね。で例えばですね、まあ、予算についても、まあ、自民党案というかですね、
はい、
あるいはその、まあ、政権案に対してですね、いろいろ反対の部分はあったんでしょう、
うん、
ただ こんな情勢になってくると、はい、じゃあその予算の点でこの、まあ、国防についてですね、どんな見通しを持ってるのか、うん、やっぱりあの日本維新の会はコストカットということとそれからその教育の無償化とかね、
はい、
そういうことについてものすごくその、まあ、思いが強いっていうんでしょうかね、うん、憲法にも書き込めって言ってるぐらいですからね。
あ、そうですね、
だけどその安全保障のやっぱり優先順位の高さっていうことから考えるとね、
はい、
そのあたりをまあ予算と関連付けてどういうふうに考えてるのかみたいなところがあんまり深く濃く語られないんですよね。
うーん、
このあたりが国政政党としての物足りなさみたいなものをやっぱり有権者に与えてしまってるんだと思いますね。だけどその左派系の野党でない、
はい、
まあ、自民党とも違う、
うん、
それでいてまあこの国のね特に安全ですね今や、
うんうんうん、
これを第一に考えられるそういう政党というのがもう今日本に絶対に必要だと思いますね。
うん、
やっぱり日本の国民の命財産それから主権、
はい、
それからまああえて言えばナショナルアイデンティティですね、こういうものをきちんと守り抜く政党っていうのはどこなんだと国民は思ってるはずで、
うん、
そのニーズに全然応えようとしてない人たちっていう風にやっぱり見えちゃいますよね。
まあ、これだけこの、ね、ウクライナの話などがこう取り沙汰されてくる、はい、そして、まあまあ、結構な国民が世論調査なんかを見ると、うん、そのこのウクライナでの力による現状変更というものが、うん、じゃあ東アジアで起こってもおかしくないぞと、
ま
あ、韓国台湾海峡をめぐってであるとか、はい、あるいは台湾ってことはじゃあ南西諸島もだろうと、
うん、
で、ね、それこそ7割8割の人が波及は必ずするだろうというふうに答えている、ね、うん、そうするとやっぱりかつては、うん、安全保障とか外交ってのはさ票にならないんだよと
ずっと言ってましたけどね。
でももうそういう時代じゃなくなってきた時に、うん、既存の政党がやっぱりそこについていけてないっていう現状がありますか。
そうなんですよね、まあ、一応今回はね、まあ、ただゼレンスキー大統領の、ね、演説も、まあ、共産とか立憲はちょっと消極的だなんてことも伝えられましたけど、いやいやそうじゃないなんて言ってますけどね、ただみんなねやっぱりウクライナが一方的に攻め込まれたんだと、
はい、
これは支援しなきゃいけないってところではさすがに全会派一致してると思うんですよ。
うん、
ロシアに対する非難も含めてですね、
はい、
だけどじゃあ日本はどうするんですかと、台湾海峡でことを起きたらどうするんですかということについて、うん、
はい、
積極的な議論をしていこうという姿勢が、まあ、どこの政党も足らないですわね。
うん、これ議論をし予算をつけたとしてもそこから、はい、例えば正面装備が変わってくるまでって相当時間かかるから、
時間かかりますからねそもそも
ですよね、もうそんなに時間残されてないはずだよっていうところ
ですね。まあ、下手すると年内にね何かあるかもしれないっていうね見方も結構濃いですからね。その時に間に合いませんでしたでは済まないことなので、この安全保障だけは本当にね、
はい、
いやちょっと後付けでとかそういうわけにいかない話じゃないですか。
もう備えを常になんですよね。
そうなんですね、だからそのあたりに真剣味がどうも見られない。
はい、
なんか私から言わせるとねすごくやっぱり日本の政治家って本当におっとりしてるなと思うんだけど、本来チャンスなんですけどね。言い方いやらしいですけどね、
はい、
うん、
まあ、でもこれがねようやくというか、うん、もう国民も注目しだしたところで、はい、まあ、本当百花聡明のようにいろんな議論が出ますけれども、うん、こうそれをどう修練させていくかっていうのは、うん、はい、これ今まさにチャンスですよね。
そうですね。で例えばほらドイツなんかね、
はい、
あれだけ、まあ、まあ強固にって言ったらあれだけれども固く、
はい、
今までそれこそ日本と同じでね、その国防費 をまあ上げないできた、
うんうん、
でかなりアメリカから圧力かけられてもね、2% なんてとんでもないって言ってたものが
コストカットだって言って
た、さっと表現しましたよね。
そうですよね、
うん、まあ、ある意味見習うべきところだと思いますね。
しかもね、いわゆるそのリベラルとか左派と呼ばれるような SPD の政権にもかかわらず、
にもかかわらず ね一気に変わりましたからね。
ブラント首相以降ロシアとソ連と相当近い東方外交やってたにもかかわらず、
そう、
もうその辺の首引き全部金繰りしてるぐらいの勢いですよね。
そうですよ、ついこの間までねどんどんガス買って、
そうです
なんか仲良くしていこうと、昔の怨念は忘れてみたいな世界だったのがもうさっと変わったでしょ。だからやっぱり表現しなきゃいけないんですよね。だって自分たちの存亡が危うくされるわけだから、
はい、
まあ、そういう意味では本来チャンスなはずなんだけれども、まあ、自民党はもちろんですけれども野党もみんなおとなしい、おとなしい、なんでですかと思っちゃう。
ねえ、うん、相変わらずね、あの敵基地攻撃能力どうするとか、
そうそう、そうするとね、名称がどうのこうのっていうわけわからない、そのね、はい、話に持ってっちゃうわけですよ。だからこれだとね、参議院選挙でも選択肢がないってことになりますよ、はい、国民は。だからますますね、あのみんなこう、例えば私たちもこういろんなニュースをお伝えしてると、
はい、
すごくその今まで飯田さんまさにおっしゃってたように票にならないって言われたね、安全保障とか外交とか、こういうものに一般の方々の関心は高まってるんですよ。なのに政治の側がそれに積極的に答えようとしてないから、選挙そのものにはどんどん関心が薄れていく可能性がありますね。だから投票率もあまりね、はい、高くなるっていうことが多分ないのかなと。でもこんな時に政治に期待感が生まれなかったら、一体いつ生まれるんですかっていう感じですけどね。
国政ってものは実は国民の生活だったり財産や生命を守るってことにものすごく、はい、やっぱ力を発揮するんですよね、本来は。
そうなんですよね。
うん、
で、なんか5000円配るとか配らないとかね、はい、いうばらまきをするじゃないですか。で、私はね、まあ、この5000円はちょっと論外だと思うんだけれども、これに結構、時間を費やしてることもなんかもう考えられないね、今この時点でね。
うん、
で、さっき言いましたように、これ非常に言いにくいんですけどね、はい、その教育の無償化っていうのは確かにね、今の時代子育てをする人たちの、への支援策として重要なんですけど、
はい、
ただね、そのさっき言いましたように、うん、まあ、日本維新の会が一時言ってたように、これを憲法にまで書き込めって話になると、国が危急存亡の時でも、その無償化のね、コストを最優先しなきゃいけないってことになっちゃうんですよ、教育の。これもまた問題だろうなと。だから何よりも国としての優先順位、国があってこその祭り事なんで、そこをね、踏み外さないでいただきたいなというふうに思いますね。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。